本日からしばらくの間、レントまでピリピ書を学んでいきたいと思います。本日の説教題は「キリストの福音にふさわしく生きる」です。今日はちょっと長い、箇所を読んでいくことになりますが、まずはフィリピ信徒への手紙1章全体を見ていきます。その後でフィリピ教会の設立に関する使徒言行録も見ていきたいと思っています。それではお読みいたします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。フィリピ書1章の1節から30節まで1章全体をお読みいたします。キリストイエスのしもべパウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスにあるすべての聖なる者たち、並びに監督たちと奉仕者たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方にありますように。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を完成してくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、獄中にいる時も福音を弁明し立証している時も、あなた方一同を共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの深い憐れみの心であなた方一同をどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。あなた方の愛が深い知識とあらゆる洞察を身につけてますます豊かになり、本当に重要なことを見分けることができますように。そしてキリストの日には純真で責められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされ、神をあがめ賛美することができますように。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進につながったことを知っていただきたい。つまり、私が投獄されているのはキリストのためであると、平全体とその他すべての人に知れ渡り、主にある兄弟たちのうち多くの者が私が投獄されているのを見て確信を得、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになったのです。キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方は、私が福音を弁明するために囚われているのを知って愛の動機からそうするのですが、他方は利己心により獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。だが、それが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の支えとによって、このことが私の救いとなることを知っているからです。そこで、私が切に願い望んでいるのは、どんなことがあっても恥じることなく、これまでのように今も堂々と語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益なのです。けれども、肉において受けることで実りある働きができるのなら、どちらを選んだらよいか私には分かりません。この2つのことの間で板挟みの状態です。私の切なる願いは、世を去ってキリストと共にいることであり、実はこの方がはるかに望ましい。しかし、肉にとどまる方があなた方のためにはもっと必要です。こう確信しているので、私は世にとどまってあなた方の信仰の前進と喜びのために、あなた方一同と共にいることになると思っています。そうなれば、私が再びあなた方のところに行くとき、キリストイエスにあるというあなた方の誇りが私ゆえに満ちあふれるでしょう。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすれば、行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方が一つの霊によってしっかりと立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っており、 どんなことがあっても敵対者たちにひるんだりはしないのだと。このことは彼らには滅びのしるし、あなた方には救いのしるしです。これは神によることです。なぜならあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているからです。あなた方はかつて私について目にし、今また聞いているのと同じ苦闘を続けているのです。以上です。フィリピ信徒への手紙ですけれども、しばらく教会生活しておられる方はフィリピ書についての説教も何度もしてまいりましたし、聞いたことあると思います。場所がどこかよくわからないという人もいると思います。手を挙げなくてもいいですが、フィリピってどの辺、フィリピンじゃないよねというふうに思ってると思いますけれども、場所はこれになります。次お願いします。これ Google マップですけれども、マケドニアになります。今はギリシャの一部ですが、しばらく前に、昨年末にテサロニケ信徒への手紙1と2を見ていきました。テサロニケのすぐ近くです。テサロニケに行く前に行ってるのがフィリピ、です。で、パウロは3回宣教旅行を行ってるんですけれども、1回目は、今のトルコの右側のところですね、海峡、海を挟まない右側のところ。トルコになっていったのはもう、オスマントルコのトルコですけれども、それは1453年に東ローマ帝国、ビザンチン帝国が滅ぼされて、キリスト教世界ではなくなってイスラム世界になっていったわけですけれども、聖書に出てくる多くの地域は今日ではトルコになっている場所です。パウロの宣教旅行、これイメージとして持ちながら次お願いします。2回の宣教旅行があるんですけれども、アンテオケから出発をしています。アンテオケって右の端の ANTIO の CH です。アンティオクです。そこでパウロとバルナバが牧会をしていました。そして1年間彼らが牧会をしていった時に、人々はクリスチャンと呼ばれるようになった。クリスチャンという言葉が始まっていくのは使徒行録11章なんですけれども、アンテオケ教会においてでした。そしてアンティオケ教会で彼らが教会のリーダーたちと祈っている時に、神に示されてパウロとバルナバを宣教旅行に行かせなさいという、そういう召しを受けます。そして2人を教会のリーダーたちを送り出していった。第1回目の宣教旅行があり、第1回目の宣教旅行は、右側のトルコの地域、比較的小さい地域なんですけれども、第2回目の宣教旅行は黄色の線で記されているところになります。で、その前にエルサレム会議というのは行われます。使徒行録15章で、異邦人が、ユダヤ人だけがクリスチャンになると思ってたんだけれども、多くの人々は、というかほとんどの人たちは、異邦人、すなわちユダヤ人じゃない人たちもクリスチャンになっていく。その場合、旧約聖書の律法を全部守んなきゃいけないのか、割礼も受けなければいけないのか、ということが問題になりました。そして第1回目の大きな教会会議が行われた。それがエルサレム会議、使徒行録15章で、そこで、いや、そんなことはない、絞め殺した者、血を避けて、不貧困を避けていれば、もうそれだけでいいんだということが定められて、それを伝えに、パウロとバルナバは、自分たちが設立していった教会に、教会訪問していきます。それに加えて、もっと伝道を進めていこうとしたところ、上の方に行くことは、神によって止められて、イエス様の霊によって止められたということ、禁じられたという言葉が使われています。そしてマケドニア人が夢の中で現れてきて、私たちを助けてくださいという、そしてそれを神からのメッセージと受け止めて、彼らはトロアスに向かいます。トロアス、港町です。で、そこから反対側に、左側というか、に行っていきます。で、ここから、今トルコになってますけど、トルコは両方含んでるんですけれども、アジアとヨーロッパ両方含んでるんですけども、左側、すなわち西側がヨーロッパになります。ですから、この宣教旅行でヨーロッパに福音が伝わっていった。そしてその最初の地がこのフィリパイというところになります。次お願いします。で、このフィリパイというピリピというあ ここもそうですね、宣教旅行のもう一つの絵が、地図が入ってます。次お願いします。で、ピリピ、あるいはフィリピ、あるいはフィリパイ、これはフィリッポス2世から来ています。フィリッポス2世というのはマケドニアの王様です。紀元前382年から紀元前336、かの有名なアレキサンダー大王のお父さんです。この人もかなりすごい人でした。そしてこの町を自分の名前をつけて、そして建て上げて、紀元前356年にフィリッポス2世によって建てられた町です。そして防御を固め町にしていきました。次をお願いします。で、彼の息子がアレキサンダー大王です。多くの地域を、ここギリシャ語圏ですから、ギリシャ語が共通語になっていったのはこのアレキサンダー大王の家です。で、お父さんのフィリピン2世はアレキサンダー大王に家庭教師をつけます。で、その家庭教師がかの有名なアリストテレスです。アテネにいたギリシャのアリストテレスを招いて、息子のための教育、そしてそれ以外の友人たち、青年が数人、6、7人、6、7、8人ぐらいいたようですけれども、教育をしてもらっていたわけです。ですから単に自己中心的な政治をするんじゃなくて、鉄人君主ということはアテネで言われてましたが、きちんと人々のために正しい政治をするんだという思いを持って、アレキサンダー大王はその治世を進んでいったというふうにも考えられます。そういう町です。そしてテッサロニケは、前にも言いましたが、このアレキサンダー大王の妹の名前、テッサロニカから付けられています。ですからこのアレキサンダー大王、そして世界帝国を作っていった人ですから、インドの方からエジプトまで支配をしていきました。そしてギリシャ語文化が広まっていったのは彼のゆえなんですけれども、そういう地域にパウロは行ったわけです。で、ここから当然ローマにキリスト教伝わっていき、広く神様の福音が世界中に伝わっていくということを考えたと考えられます。で、フィリピンについてまた話をしていきますけれども、紀元前161年にローマに滅ぼされて、ローマの一部となっていきます。ローマに負けてローマ帝国の一部になっていきます。で、それによって、良かったといえばローマの法律が適用されていきます。で、関税は免除されます。そしてイタリアの特権という言葉があるんですが、専門用語があるんですけれども、全ての法的な権利がイタリアに、ローマに、本国にいるかのように取り扱われていくんです。所有権も土地の交換も地方行政も法律も全てローマにのっとって行われるローマの植民地ということになります。これは後に見ていきますが、私たちの国籍は天にありますっていうような箇所ありますね。有名な、よくお墓におられていますけど、ここのフィリピンの人たちは自分たちがローマ人であって、ローマの国籍を持って、ローマの法律が適用されて、まさにローマなんだということを誇りに思ってたんです。だからパウロはあえて、ローマ人なんだけど、パウロもそうです、ローマの国籍、市民権を持ってました。だけど私たちの国籍は天にあるんだということをわざわざ書いているというのは、こういう背景があるわけです。14世紀に、先ほども言いましたけど、オスマン帝国に征服された後に、ここは廃れていきました。で、使徒言行録を書いているのはルカですけれども、ルカはここのフィリピの出身じゃないかと考える学者もいます。というのは、フィリピンのことを非常に誇りを持って詳しく書いているからです。それがこのフィリピ信徒への手紙です。で、この手紙はパウロがいくつか書いている獄中書簡の一つになります。獄中書簡というのは牢屋の中にいて書いた手紙です。さっき読んだ中にも出てきましたけど、牢につながれているという表現ありましたけど、福音伝道をしたがゆえに牢につながれており、どこで書いたのかは学者たちもはっきりしません。ローマなのか、エフェソスなのか、カイザリアなのか、大体この3つのどこかというふうに考えていますけれども、はっきりはしません。でも、いずれにしましても、ヨーロッパに福音が伝えられていき、異邦人に救いが伝えられていきました。後で読みますが、使徒言行録16章では、 奴隷の少女が霊に疲れて占いをさせられていた奴隷の少女が改心をしていく、キリストを信じるに至るという前提で霊が追い出されます。少なくともその悪霊が追い出されていく。そしてローマの監守、パウロはフィリピで牢獄に捕らわれるんですけれども、その監守が救われていく。これの人も異邦人です。そういうことが起こっていくということです。そういうことが起こった場所、これがフィリピ教会、あるいはフィリピンという地域でした。次お願いします。私たち覚えるべきことはこの大きい流れです。天地創造があり、堕落があり、そして神は救い主を送るとすぐに定められ、だけどそのために長い時間がかかり必要であり、クリスマスの時がようやく成就した。そしてキリストは殺されたけれども復活をされた、イースターがあって、その後主の日を、先ほどお読みした中でも主の日というのはありましたけど、ここにいるわけです。この天に向かって新たな天、新たな地を目指しながら生きていく教会、それがキリストの福音にふさわしく生きるということが書かれているこのフィリピの信徒への手紙1章から読み取ることができます。ここまでがイントロダクションです。じゃあキリストの福音にふさわしく生きるためにはどうしたらいいのか、何が必要なのか、3つ申し上げていきます。1番目は識別力です。これ本当に大切なことを見分ける力として記されています。先ほど読みした9節、私はこう祈ります。あなた方の愛が深い知識とあらゆる洞察を身につけて、ますます豊かになり、本当に重要なことを見極めることができますように。これは9節です。で、もう一度読みますね。私はこう祈ります。パウロの祈りです。あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けることができる、そのような洞察力を得ていくことができるように。で、その愛が深い知識とあらゆる洞察を身につけることによって豊かになるようにということをここでは記しています。で、この9節ですね、聖書もお持ちの方読んでください。翻訳によっていろいろ違うと思いますが、愛が深い知識と、この知識という言葉はエピグノーシスという言葉が使われて、グノーシスというのは知識という意味なんですけど、特にこの言葉が使われたらほとんど専門用語として神に関する特別な知識、改心に至るような知識という意味で使われています。ですから、ただいろんな百科事典のような知識があるのではなく、神についての知識、洞察、そしてこの洞察っていうのは起点を聞かすの、起点も含めます。身につけられて豊かになっていく。なので、ここで識別力を増していくために、ものを、何が正しいのか、どうすべきなのか、この状況の中でどうやったらいいのか、この人に対してどういう言葉をかけたらいいのか、それを考えるときに、まず愛が豊かになるということが必要だということです。愛に基づかない博識、あるいは批判は、キリストの福音にふさわしい生き方ではないということです。愛が豊かになっていく、その中で神のについての知識、すなわち神がどうやって私たちを愛しておられ、どうやって救いを成し遂げてくださったか、そこには常に苦難が伴い、そして私たちのことを考えていてくださる、その知識、それが豊かになっていく。そして、いろんな場面で機転を利かせて、タイミングということもあるでしょう。必要な時に必要なことをするということも必要です。それがここの洞察にも含まれている言葉です。そういうことを通して、私たちの識別力が深まっていく。これを学んでいく必要があります。聖書を学ぶ知識も必要だし、でも何よりも愛が豊かになるということによっての識別力が必要です。ですから、それを求めるということが第1番目です。2番目、私たちがキリストの福音にふさわしい生活をしていくために必要なのは、共に苦しむということです。これはパウロと共に苦しむということでもあり、キリストと共にということでもあります。天の御国に向かって我々は生きています。この地において、与えられている時の中で、 その中でキリストの福音にふさわしく生活する。キリストは私たちを愛するがゆえに私たちのもとに来られました。それがクリスマスの出来事でした。キリストは私たちを愛するがゆえに私たちを教えてくださいました。そして癒してくださいました。ある場合には叱責をされました。愛を持って、そして最後は私たちを愛するがゆえに私たちのために十字架にかかられ、私たちを愛し抜かれました。これは私たちが主と呼ぶお方です。このお方によって開かれた救いという福音にふさわしく生活をするときに、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいというふうに語っています。当然苦難ということが含まれます。27節から読んでいきますね。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすれば行ってあなた方に会うにしても離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。とパウロは言うわけです。あなた方が一つの霊によってしっかりと立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っており、どんなことがあっても敵対者たちにひるんだりはしないのだと。このことは彼らには滅びの印、あなた方には救いの印です。なぜならあなた方にはキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとしている。フィリピ教会に対してキリストのために、キリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているというふうに語っています。あなた方はかつて私について目にし、また聞いているのも同じ苦闘を続けているのと同じ苦闘を続けているのです。パウロはこの時牢獄の中にいます。で、フィリピにいた時、パウロは実は牢獄に入れられました。鞭で打たれて、ボロボロになって十何ラウンド戦ったボクサーのように血だらけになって倒れ込んで、足かせもはめられて、で牢屋にいたんです。そのことをフィリピの信徒たちは当然覚えてます。そしてそれと同じようにフィリピの教会もキリストのために苦しんでいるんだということを語っています。駅伝がありました。青山学院優勝したのは素晴らしかったですけれども、他のすべての大学も本当に頑張っていました。駅伝の陸上部は本当に苦しみながらも走ってきたわけです。苦しくない選手なんか一人もいません、あの中で。そして共に苦しんでいきます。青山学院で言えば62名います、陸上部。その中で出られるのは10人だけ。一緒に苦しんで、一緒に走って、一緒に泣いて、で挫折していく子もいる、励まされる子もいる。簡単じゃないんです。共に苦しみ、共に喜ぶということ。イエス・キリストのことを本当に私たちが近しく知りたいと思ったら、イエス様の苦しみをイエス様の近くで味わうということが必要なんだと思います。イエス様が最後のゲッセマネの祈りでの祈りをしたときに、弟子たちに、私のために祈っててほしいという、そばに寄せて、そばってもすぐそばじゃないですが、ある程度の距離を置いたそばに寄せて祈っててほしいというふうに言われて、一緒に苦しんで一緒に祈っててほしい言われたけれども、弟子たちはどうしていたか。寝てました、ご承知のように。そしたらそれが最後の祈りの場だったんです。一緒に祈る、ゲッセマネの園が。そして十字架につけられた時には、ヨハネ以外の弟子たちは皆逃げてしまっていました。一緒に苦しんでほしい、一緒にいてほしいというのはイエス様の願いでした。イエス様の愛を理解するためには、私たちはイエス様の苦しみをの近くに少なくともいる必要があります。そうすることによってキリストと一つになっていくことができるんです。イエス様の苦しみから遠く離れていて、イエス様ありがとうございました、どうも救いいただきというのは違うんですね。のそばにいて、イエス様がどういう思いで苦しみ、そして今も全ての人を救うためにどれほど苦しんでおられるかを味わうためには、共に苦しむしかない。そしてフィリピンの教会にはその共に苦しむ恵みが与えられていたんです。で、パウロも同様でした。キリストの苦しみ、キリストと共に死に、キリストと共に復活をしたい、それがパウロの思いでした。それがキリストの福音にふさわしく生活するということです。じゃあ与えられている状況の中でキリストと共に苦しむということはどうしたらいいのか、誰に声をかけ、どれだけエキストラマイルを行き、やらなくても良い苦しみを誰かのために 払っていくのかということを私たちは考える必要があります。それが神についての深い知識にもつながっていくでしょう。そして最後3番目、キリストにふさわしい生き方をしていくために必要なのは賛美です。苦難の中での賛美です。ちょっと長いんですが、使徒言行録16章を8節から読んでいきます。これによってピリピの教会がどうやってできていったかというのは分かります。16章8節から、それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいとパウロに懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアに向かって出発することにした。ここで私たちというのはルカが自分を含めて書いているんだと考えられます。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを招いておられるのだと確信したからである。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスに着き、そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民地であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈りの場があると思われる川岸に行った。そしてそこに座って集まっていた女たちに話した。ユダヤ人たちは10人いればシナゴを作りますが、10人以下だと川岸に集まって共に安息日に祈っていたということが背景にあります。ですから祈りの場があると思われる川岸という目星をつけていったわけです。ティアティラ市出身の紫布を扱う商人で神を崇めるリディアという女も話を聞いていたが、主は彼女の心を開かれたので彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って無理やり招き入れた。私たちは行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行け。すると霊は即座に彼女から出て行った。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ広場の役人のところに引き立てていった。そして2人を高官の前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。ローマ人である私たちが、これローマ人ってやはり出てきますね、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されない風習を宣伝しているのです。群衆も一緒になって2人を責め立てたので、高官たちは2人の衣服を剥ぎ取り鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打ってから2人を牢に入れ、看守に幾重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は2人を一番奥の牢に入れて足には木の足かせをはめておいた。真夜中ごろ、パウロとシラスが神への賛美の歌を歌っていると他の囚人たちはこれに聞き入っていた。ここでこれだけ打ち叩かれて牢屋に入れられて、パウロとシラスは賛美の歌を歌ってたんです。これがこの背景にあると思います。そしてエフェソのピリピの信徒たちもそのことを覚えていたと思います。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。これ看守の責任になるんです。でどっちみち殺されることになるので、もう自害しようとしたわけです。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。看守は明かりをつけて持ってこさせ、駆け込んできてパウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、2人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。2人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家族一同が主の言葉を語った。看守とその家族一同に主の言葉を語った。 まだ真夜中であったが、看守は2人を連れて行って、傷を洗ってやり、自分の家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。この後2人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。夜が明けると高官たちは経理たちを差し向けて、あの者どもを釈放せよと言わせた。そこで看守はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するように言ってよこしました。さあ牢から出て安心していきなさい。ところがパウロは経理たちに言った。高官たちはローマ市民である私たちを裁判にもかけずに、公衆の面前で鞭打った挙句に投獄したのでに、今密かに釈放しようとするのか。いや、それはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。経理たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは2人がローマ市民であると聞いて恐れ、出向いてきて詫びを言い、2人を牢から連れ出し、町から出ていくように頼んだ。牢を出た2人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。これが背景です。このようにしてフィリピの教会が生まれていき、牢獄に入れられ、鞭で打たれ、しかし賛美をしていたということが記されており、共有されていたと考えられます。ですから苦難の中でも賛美を忘れないように、神を崇めるようにということを、このフィリピの教会にパウロは書き送っているのだと思います。そしてパウロは福音が述べ伝えられるのなら、党派心からするんでも愛からするんでも、もうどっちでもいいぐらい、もう自我を超越していました。それは大きいゴールを見てたからだ。全ての人が救われるという、先ほどお見せした新たな天と新たな地の実現、そのために神から選ばれて使わされてきたパウロ、どういう形であれ神の福音が述べ伝えられるのならそれでいいんだということを彼は理解をしていました。次お願いします。党派心も超えた寛容さがパウロの中にあった。パウロはこう言ってます。だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。そういう目を持っていた、そういうビジョン、ゴールを一緒に見るときに協力していくことができます。多少の違いがあったとしても。そしてフィリピの教会に対しては、6節、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を完成してくださると私は確信していますというふうに語っています。この良い技、学者によっていろんな解釈ありますけど、パウロと共同して、パウロに対する愛もあるし、試練の中でも教会として成長し、だけど神の救いの技が完成していくんだということを言っているんであろうと考えられます。フィリピの教会にとっての完成ということもあったでしょう。そして皆さんの人生の、あなたの完成ということもあると思います。あなたの完成を神は願っておられる。あなたがあなたとして完成していくということを神は願っておられます。そのためにキリストの福音にふさわしく生活していきなさい。このような形での迫害は日本においてはないですけど、しかし日本では日本の中でのキリスト者としての苦難というのはあります。マイノリティとしての苦難というのはあるでしょう。その中でキリストの福音にふさわしく愛を持って、愛が深くなっていくことによって識別力を持ち成長していくということ、党派心を超えていくということ、寛容であるということ、忍耐深くあるということ、親切であるということ、そういう生き方を私たちはしていきたいと思います。そして生涯を終えるときに完成したというふうに神に言っていただけるように、そして自らも満足できるような生き方をしていきたいと思います。そしてまずは2025年を完成させていくことができるように、皆さんゴール立てました？習慣考えました？今年の。それを一つ一つこなしながら、キリストの福音にふさわしい生き方をして成長していきたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。パウロがアジアからヨーロッパに入ってき、そしてこのフィリピの町で伝道し、教会が建て上げられていきました。パウロはこの町でも 鞭で打たれ、投獄され、苦難を経験しながらも賛美をしていきました。そして賛美することの大切さもフィリピの教会に語り、共に苦しんでくれていることへの感謝と、またその喜びを分かち合っています。どうか私たちがキリストの苦難を理解することができますように、そしてイエス様と共に人生を歩み、イエス様と共に喜ぶことができますように、天の御国における喜びを思い描きながら、この地上においてこの週歩ませてください。これから聖餐式を持ちます。その中でキリストの苦難を覚えさせてください。そしてそのパンとブドウジュースをいただく中で、キリストをいただき、キリストと共に新しい1週間を生きていく、その心備えができますように。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。